広い大地、豊かな自然に恵まれた北海道。厳しい冬の寒さが力強い命を育みます。人間の生活空間のすぐ傍らでは、ダイナミックな野生動物たちの営みが展開されています。エゾシカはそんな北海道の野生動物の代表格です。彼らは自然界、人間界と微妙なバランスを保ちながら長い年月生き続けてきました。そのバランスを保ち続けていくことはできるのでしょうか。実は私たち人間にその鍵が託されています。エゾシカを知ることは未来を知ること。一緒に学んでみませんか。エゾシカゼミナール。
皆さんおはようございます。エゾシカゼミナール、ゼミ生の平迫直子です。今日も楽しくエゾシカについて学んでいきましょう。番組ナビゲーターは釧路短期大学教授、管理栄養士の岡本雅代さんです。岡本さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、今日は久々にお電話つなぎでゲストの方にご登場いただく回となっております
です。
はい、
第一声でわかるかな、はい。
あ、じゃあ第一声こんにちはっていうこと、あ、おはようございますっていうことで、ちょっとお声をねいただければと思います。おはようございます。
おはようございます何ですか。
いや、この声で分かるコアな、
分かりますってマニアいるんですからこの番組。
そうです、
そうですね、はい、
ご無沙汰しております。
ご無沙汰しております。いつも大変お世話になっております。さあ、今日のゲストはですね、朝倉書店の伊藤秀人さんです。伊藤さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
いやー、なんかなんでしょう、1年に一度は伊藤さんにご登場いただいているような、最近の
春の風物ですよね。
ありがたいことですね。
春が来るな、漁期終わったんだなっていう
そうですね、
時の移ろいを感じます。
そうですね、もう歳時期みたいな雰囲気にね、なりつつあるんですけども、すいません、もう伊藤さん、また今年もですね、そんな時期がやってまいりまして、
はい、
はい、
罠と毛皮担当ですね。
罠と毛皮担当、そうですね、
はい、
はい、おっしゃる通りです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さあ、伊藤さんの方からはですね、メールで今シーズン の、まあ、罠漁についてですね、何度かお知らせをいただいておりまして、まあ、始まるよっていうところから、今こんな感じですよっていうところで、
はい、
で今シーズンこうでしたっていうご報告までですね、いただいていたので、これはやっぱり番組でもやはりご紹介を
せねばと、
でも楽しみにしてるリスナーの方もいらっしゃると思うので、はい、はい、今日はですね、伊藤さんにそのあたり、今シーズンの、まあ、筑波ですね、関東の方の筑波の罠漁レポートにつきまして、伺っていきたいと思うんですが、
はい、
はい、でまず伊藤さん、今シーズン、スタートっていうのは、昨年の11月15日
ですね。
あ、11月、漁期が始ま
ると同時に、はい、
はい、これがまあ、その筑波の方での漁期解禁だったわけですね。
はい、
はい、今年はそのどういう感じでこう仕掛けていったんでしょうか。
序盤からハイペースで、
ハイペースで、
まあ、1日30機の設置が最大なんですけど、
はい、
だいたい20以上ずつぐらいキープして、
へー、
頑張ってやりました。で、実はまだ終わってないんですよね。
まだ終わっていない。
そうなんです、うん、茨城県では3月いっぱいまでイノシシ漁が、
へー、あ、そうなんですか。
伸びてるんですね。
伸びてるんですね。
たくさん取ってほしいということで。
やはり漁期を伸ばしてでも取ってほしいということなんですね。
はい、
今そのハイペースで罠を設置っていうお話されましたけれども、
はい、
はい、全部でトータル何個罠を今シーズン用意したんですか。
多分25個ぐらいあったんですけど、
はい、
多分4つぐらいダメになりましたね。その大物中物が
なるほど、
かかるとダメになっちゃうんですよね。
はい、
それで今や、はい、まあ、20個ぐらいですね。
あ、そうなんですね。
はい、その、はい、まあ、一番大事なのはどこにどう置くかっていうところなんで、はい、そこをちゃんと教えて、はい、あとは実際にそこにかけて、はい、その後みんなで見回りという形ですね。
はあ、はい、あのそのどこにどう仕掛けるかっていうところは、まあ、現場を見てないので、はい、なんともこう、ね、ご説明するのもしづらいかとは思うんですけども、ポイントとしては、はい、伊藤さんどういう感じなんでしょうか。
ですね、はい、痕跡を探すのではなくて、うん、もうあの獣道を撫で回す感じですね、
はい、
その葉っぱをどかして道、土の硬さを 見るんですね、
はあ、
葉っぱをどかすと、はい、道のところだけ硬くなりますよね。
踏みしめられ
て、そうじゃない部分はちょっとふかふかですね、
うん、
その道の硬さもいろいろあって、
はい、
そのよく足を置く場所は、うん、掘られてるんですよね、
はい、
ピンポイントで、
うーん、
ここって感じで、
はい、
そこに置きますね。だから見ただけじゃ分かんないんです
よ、ね、うーん、触ってみて確かめて
そうですね、触る、そうですね、
はい、伊藤さん、それ素手だと匂いが残っちゃいますか。
あ、匂いは大丈夫ですね。もうすでにトラックの音とかしてる場所なんで。
じゃあもう素手とか軍手とかでわしわし触っちゃう。
軍手より手の方が好きですね、まあ、あの大丈夫、匂い気にしない方なんで。
ん、イノシシが、伊藤さんが
自分の匂いを、はい、そんなに、うん、気にしない派なんで、
はい、あ、気にしなくても取れると。
そうです、
そうです、そうです。
なるほど、なるほど。
すごく慎重な和なしの方がテレビに出ていたのを見たことがあって、
はい、
もう気配は消すわ、匂いも消すわ、
うんうん、いや、僕はその上を向こうが行ってると思ってるんで、
ああ、
半ば諦めてますね。
あ、消したとしても。
そうです、バレてます、
バレた、
はい、で、うん、でもそれにはちゃんと根拠があって、うん、1回そのテントを張った横を2頭走ったことがあったんです。その、うん、寝泊まりしてた時があって、その横、はい、すぐテントの横を走り去ったんですけど、うん、結構なスピードだったんですよ、
うん、
だからこのスピードで走る分にはその多少人臭い場所があったとしても大丈夫だなっていう自信ですね。その移動中にかけられれば、問題ないと思ってます。その鼻を使うのは餌があるかどうかと、
うん、
まあ、そのやばい、うん、あの罠があるかどうか、かもし、その探索っていうか、その鼻を使う場所があると思うんですけど、そういうところじゃなくて本当に移動する場所に、あの高速道路でいうあのパーキングエリアとかは、うん、その止まって鼻を使うけど、そのそれとそれの間の移動中はそんなに気にしてないんじゃないかっていう、
うん、なるほど、うん、なんか動物の気分になってきました。
そうですね、
あ、いいですね、
うん、うん、じゃあそうやってこう気にしてないで走り去ってる時にガシャッとこう。
そうです
そんな岡本さん、そんな可愛く笑わなくても
そうです、あのだからだって鼻ばっかり使って移動してるわけじゃないはずですから、僕も鼻がいいですけど、あんまり普段は使ってないですからね。
そうです、
ご飯できたかなとかね。
そうですね
なるほど、なるほど、動物の気分になって。
まあでもやっぱり師匠の意向によるんじゃないですかね、やっぱり。まあでも逆にわざと油撒いたりして臭くする人もいますからね。うん、なんかタールみたいなのを木になんか塗って、その下に、なんで罠を置いてんだろうって。いや、その、だからいろんな人がいるんですよ、その匂いに関しては。だからその、教える人によるんじゃないですか、流派に。
流派、
そうですね。伊藤流は気にしないです。 やります、はい、
なるほど、
はい、
あの、ね、伊藤さんさっきのお話の中で、
う
ん、
はい、
テントの横を駆け抜けた、
はい、
その動物は推定何なんでしょうか、うん、
イノシシだと思います。足音の大きさからすると
ドドドドッと
2頭、はい、夜8時ぐらいで、うん、結構なスピード、人間の小走りよりは速いですね、
うん、怖いな。
だからテントの横も通ってるわけだから、そのあんまり移動中は人間がいるからとか、そういう気じゃないはずです。
そうなんですね、
うん、
いや、もう本当にいきなりこうディープな学びの話になってますけどもね。
マニアックですね、
はい、
朝だけど、
そうですね、朝ですけれども、
通勤途中にね、
そうですね、
聞いてくださってる方も多いんですが
はい、ただ、まあ、北海道は割とこうやはり銃での猟が主流になってる中で、
はい、
こういった、こういったね、やっぱり罠猟の話って非常に
面白いですね。
面白いですよね。まあ、初めてこの話をねお聞きになった方もいらっしゃるかもしれませんが、もう伊藤さんは何年になりますか、こう罠猟。
もう10年超えちゃいましたね。
あら、
伊豆シカゼミナルと同じぐらいで
本当だ
そうですね、
だいぶ上手くなりますね、多分10年あれば。
ですね、伊藤流派ができておかしくないですね、
はい、
だっていただいたお名刺にもう書かれてますもんね、
はい、キャネンバージョンです。
そう、
キャネンバージョン、今年も毎年作ってるんです。
あ、毎年作ってる
んです。今年もお送りします、
はい、ありがとうございます。
そうですか、はい、さあ、というあたりでですね、はい、じゃああれですね、また来週もですね、いろいろこう詳しく聞いていきたいなというふうに思っているんですけれども、
はい、
はい、今シーズンはそれで結局こう筑波のその山の方はですね、
はい、
寮家としてはいかがでしたか。
結構恥ずかしいことなんですけど、はあ、こういうの言うのって恥ずかしいんですけど。
そうですか。
結構取れちゃいましたね。
ああ、
そっちそっち、模試の後にこういうやついた。
イノシシで、イノシが3頭、
はい、
あとハクビシンが2頭、
はい、
あとはウサギとかキツネとかで、
面白い、
いろいろあって、
はい、
へー、もうイノシシの取り押さえが上手になってきて、はい、その辺も教えられるようになりました。
伊藤さんのその取り押さえ技が。
そうです、
上達。
それはまた来週ですけど、ね、
聞きたい、
聞きたいですね、はい、そうですか、
はい、
はい、でこのね収録している、まあ、3月現在まだ3月末まではイノシシの猟期は続いていると。
そうです、まだ今も、はい、罠が置いてある状態で。
あ、そうなんですね、はい、そうですか。じゃあちょっとそのあたり取り押さえのお話ですとか、うん、はい、いろいろまた次週ですね、はい、伺っていきたいと思いますんで、伊藤さんどうぞよろしくお願いいたします。
はい、
はい、今日のゲストお電話つなぎでお話伺いました朝倉書店の伊藤秀人さんでした。伊藤さんありがとうございました。
ありがとうございました。
そして番組ナビゲーターは釧路短期大学教授管理栄養士の岡本雅代さんでした。岡本さんありがとうございました。
ありがとうございました。
エゾシカゼミナール、来週もどうぞお楽しみに。